愛する子供たちを聖霊に満たされなさい。カリスマの恵みを軽んじてはいけません。私はあなた方を私の霊で満たし、カリスマの恵みを開いていこう。あなた方はカリスマの恵みを熱心に求め、カリスマの与えられた賜物を豊かに用いなさい。言葉で祈り、威厳で祈りなさい。あなた方は言葉で賛美し、また威厳で歌い、霊で歌いなさいと称されます。あなた方はその時、あなた方の霊が解放され、また神様の言葉が望むのを体験していくでしょう。私の言葉はあなたの前にある不可能を突き破り、あなたが越えれなかった壁を突き破っていきます。愛する子供たちよ、あなた方は聖霊満たされ、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしを熱心に求めなさい。それはあなたを根本から作り変え、そしてあなたがどうしても越えなかった壁を越えさせていく鍵であると主は仰せられます。
確かに私はあなたの待ち望んだもの、この聖霊を与えると主は言われます。それは私を求めなさい。私のもとに来て、この命ある力、聖霊の力を求めなさいと主は言われます。
愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を、特に増やすことを熱心に求めなさい。あなた方は何度も何度も聞いたこの御言葉をしっかりと心に刻んでいきなさい。あなた方が御霊の賜物、カリスマを熱心に求め用いているとき、実はあなた自身が解放を受け、癒しを受けていきます。そしてその恵みはあなたにとどまらず、あなたの愛する者たち、あなたの愛する家族と友人にまで及んでいくのを見るでしょう。私はこのカリスマの恵みを通して、多くの人々に、私が生ける神であり、私が奇跡を行い、癒しを行う神であることを明らかにしていこう。私だけが唯一の救い主であることをはっきりと表していこう。あなたの手を通して癒し、あなたの唇を通して私は私の言葉を語り、あなたを通して私は多くの人々に助けと恵みを与えていきます。このカリスマの恵みを感じてはいけません。このカリスマの恵みをもっと用い、大胆に用いていきなさい。弱さを覚えている者を、その弱さこそ誇りなさい。あなたの弱さは恥とはなりません。あなたの弱さは私の働きの妨げとはなりません。むしろ弱さを通して私は私の強さを、私の力を表していこう。あなたの弱さを感謝し、その弱さを持ったまま前進しなさい。あなたに与えられた聖霊の恵みを受け、カリスマを用いて進んでいきなさいと称えます。その時私は豊かな、あなたを豊かな祝福の源とし、あなたを通して大いなる恵みを表していくと主は仰せられます。天に仰がれて、
天に憧れて喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷目指しながら、褒め歌え褒め歌え主に、天に憧れ喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にある主の
小さな頭で考え、あなたの小さな経験で判断することをやめなさい。いや、私はたくさんの経験を持ち、私は知恵に満ちていると思っているものよ。私はあなたのその思いを、その高ぶりを粉々に砕いていきます。あなたは確かにうまく今までいきました。しかし、あなたの考えと判断でこれからもうまくいくと思っていてはいけません。愛する子よ、あなたが窮地に陥った時、あなたは私に聞き、私に助けを求め、そしてあなたは助けられ、私の道を進んだ時、あなたはいつも勝利と成功を収めてきたことをあなたは知っている。子よ、私に聞きなさい。私の計画はあなたの判断よりもはるかに高く、私の道はあなたの道よりもはるかに高い。あなたは自分を見て判断し、自分の過去を見て考えます。しかし、愛する子よ、私の言葉が真実であり、私の道が確かであると称されます。私はあなたの人生に計画を持っています。あなたが自分に失望しても、またあなたが自分の限界を感じていても、私はそれよりもはるかに高い道をあなたのために用意しました。それはあなたの満足のためではなく、私の満足、そして私の栄光のためであることを覚えなさい。私はあなたの人生を通し、私の栄光を表し、多くの人々に助けを与え、私の恵みと祝福を、私の愛と力を表し流していこうと称されます。あなたは私に聞き、あなたの人生を私に捧げて、私の道に生きるなら、あなたはあなたの人生が神の手によって祝福され、力強く持ち上げていくのを見るでしょう。あなたの知恵は10倍になります。あなたの力は100倍になります。そしてあなたの人生を通して、あなたが願いを持ったよりもはるかに大きな祝福があなたを通してあるでしょう。それは2倍、5倍、10倍、100倍、1000倍になっていくのを確かに見ていくようになる。信じる者は確かにそれを見るでしょう。私のところに持ってきなさい。私に聞きなさい。私はあなたに語ろう。あなたの判断と考えであなたの道を決めてはいけません。私に聞きなさい。その道は確かな道。その道はあなたの思いよりもはるかに高い道。しかし、その道を行く者は神の栄光を見、多くの人々に希望となり、祝福の源となると主は仰います。そして私はそれをあなたになそうと主は仰されます。
私の道はあなたの思いよりもはるかに高く、さらに非常に良い計画であると主は言われます。私があなたに用意しているステージは、この私の計画であり、私と共に歩む道であると主は言われます。それはあなたは私と交わる時を持ちなさい。時間を整列し、代価を払って、私と共にゆっくりと、さらに深く交わる時を持ちなさい。この焦ってはなりません。まだの道を急いではなりません。私と交わる時をゆっくりと持ち、私の道を聞きなさいと主は言われます。
聖書を開き、御言葉に聞きなさい。私は御言葉を持ってあなたを励まし、慰め、そしてあなたが思っていることは全く違うことをあなたに語ろう。過去の失敗にとらわれている者がいます。また自分の罪に苛まれている者がいます。しかし、私たちはあなたに語ろう。あなたが悔い改めたとき、心を注いで悔い改めたとき、私はあなたを許した、完全に許したとしてございます。あなたのどのような失敗も、私は十字架の恵みと聖霊の恵みを持って覆ったことを覚えなさい。過去の失敗によって、また過去の罪によって囚われていてはなりません。私はあなたを新しくし、あなたの人生に全く新しいことを用意したことを覚えなさい。そして、あなたにとってマイナスと思えたこと、災いと思えたことさえも、あなたにとって益となるのを、このうちあなたは確かに見るでしょう。愛する子よ、あなたは今までのことにとらわれているとき、あなたはこれからの道が踏み出していけません。あなたの判断と考えはいつも縛られて、 狭まっていきます。そしてあなたが真に私に聞くとき、あなたは自由になるでしょう。私の言葉は真実です。私の言葉に従っていきなさい。どのようなあなたの失敗も、私は王、今でもそうしてきました。これからもそうしていく。あなたが私のところに来、私に祈り、私に感謝を下げ、悔い改めて進んでいくとき、私の言葉に立って進んでいくとき、私の栄光が現れると主は仰せられます。愛する子よ、私はあなたを祝福するために召しました。あなたの人生に祝福が溢れてきます。忍耐の季節が確かにありました。しかし、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでもいつまでも忍耐が続くと思っていてはなりません。子よ、時は満ちるのです。そして私の時は決して遅れることはありません。私は送ったことを成就し、確かにあなたの忍耐に対する答えと祝福を与えていこう。それを私が語る言葉に信仰を持って踏み出していきなさい。私はあなたの真実を覚えている。あなたの愛を忘れてはいない。その愛と真実に対する答えを私は具体的に豊かに表していこうと主は仰せられます。見なさい、私がなす技を。見なさい、私がこれから表す真実を。あなたはそれを見て驚きあきれるであろう。愛する子よ、私はそれをあなたになそうと主は仰せられます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れあれ、賛美あれ、御座に座る名に
神様、あなたの名を褒めたたえます。神牧師の主様、コーナーイエスキリストの名を褒めたたえます。ご臨在の聖霊様、あなたを心から歓迎したあなたの名を褒めたたえます。三位一体の誠の神様が私の賛美を受け取ってくださり、この真ん中に御座を設け、今ここに住んでおられることをありがとうございます。そして三位一体の誠の主が一人一人に増え働いておられることをありがとうございます。さらに私は御事に行こうとしております。聖霊様、豊かに語り触れてください。素晴らしいところで賛美を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。今日伝われたお一人お一人を心から感謝いたします。いろんな事情があって伝われない一人一人も心からありがとうございます。あなたが牧会しておられる千名の礼拝者と100名の働き人を心からありがとうございます。これからあなたが呼び集められる40万人のあなたの民をありがとうございます。どちらの神様、今から御事に行こうとしております。聖霊御神様、ご自由に与えてくださって、あなたが望まれるままに働かれ、あなたが望まれるままに語られて、一人一人を励まし尽くし強めてくださって、あなたが用意される祝福のすべてを今日私を受け取ることができるように豊かに導いてください。語るものともも減り下ります。主を語ってください。この礼拝に必要な歌の知恵と知恵と礼を整えもって聖書の五十二言を持って語ってください。主に期待いたします。新鉄さんの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。 言われた方もいると思いますけども、そういなかった方もいらっしゃると思うんですけれども、非常にですね、今までも素晴らしかったんですが、イスラエルから帰った直後もすごい臨在があったんですけれども、それに臨在がですね、増し変わってきたという感じでですね、私は個人的にはちょっと四国神社でいらまして、説教前に賛美をするんですけれども、途中で歌えなくなってしまってですね、あんまりしてもらいまして、で、そういう感じでした。また再び最後歌ったんですけど、非常に強い臨在がありました。で、その中で、イスラエルから帰った直後もですね、九州中から集まった人たちがですね、非常に大きな彩雲と言いましょうか、虹と言ってもいいようなものを見て集まってきたんですが、実は今回もですね、聞きましたら熊本から来たメンバーが、大学を降りてから、ずっと彩雲がですね、7回出たと言っておられました。もちろんね、大学を降りてから出た彩雲なんですけれども、その人は荒尾の教会の働きをしておられましてですね、荒尾に対して語りかけたと思ったっていう、長須湖じゃなくて大学を降りてからなんですけどね。でも、それからあと福岡から来られた方も、後で見たらわざわざ私にメールをくださったんで、小田牧師はね、今すごく綺麗な彩雲が出ています。今回は、前回すごく大きかったそうですけど、今回はすごく、形は小さいけど、一歳の時みたいに、すごく綺麗な輝く彩雲が出たということでね、福岡から来られた方も見られてたわけですね。そして、後で聞いたら、あちこちからみんな、前回と同じで、今度は、形は違うんだけど、はっきりとした彩雲をね、見ておられたわけですね。そして、三名の時に非常に深いご臨場がやってまいりまして、本当に信頼だわけですね。で、それでちょうど帰るときですね、私は来られました、テープに入っちゃいますから、名前を伏せておきますけれども、前回来られました、この前の日曜日の朝来られていた、ある姉妹の息子さんね、息子さんの方が来られたわけです。彼は漁師を今されてるんですけども、来られたわけですけれども、ね、夜の生活も来られたんですね。で、朝来られててですね、朝来られてお祈りした後ですね、今日帰られるんですかって言ったら、その手でしたけどって言うからですね、夜生活あるんですよって言ったらですね、じゃあ別に今日にこだわることはないから出ようかって言ってですね、ご本人の意思で夜も来られたんですね。で、ちょうど私が一番最後まで祈っていて、で、後片付けは、若者でやってくださったんですけども、私は歩いて、帰ろうか、教会に行こうかと思いながら、こう、来ましたらですね、ビッグエンドが出てきましたらですね、ちょうど大橋のところのね、信号をですね、渡っておられたんですね、その方がね。で、私は陸橋を渡っているので、挨拶してですね、そのままってこう挨拶した。そしたら途中まで信号を渡ったのですね、戻ってくれたんですね。だからそこまで行ってですね、これから帰られるんですかって、はい帰りますけど、私はこっちの方に行くんですけどって言ったらですね、じゃあ一緒に行っていいですかって言ったら、いいですよって言ってですね、それから最初家に帰るつもりだったんで、その教会までですね、ずっと一緒に帰ってきたんです。で、そしたらその彼がですね、いろんなお話を私にしてくださったんですね。で、なんか本当にこうなんか心を開いてって言いましょうかね、いろんなことをお話してくださいまして、そして言われたんですね、今日の朝の福音宣教も夜の福音宣教って言われるんですね。福音宣教も、最初福音宣教って言ったらですね、誰が何か言ったかなとか考えたんですね。説教のことなんですね。説教のことを福音宣教と言われるんですね。福音宣教と言われるとなんかすごく気持ちいいですね。福音を語らなきゃって話し、皆さんこれから木原牧師の福音宣教って言ってたけど、福音宣教って本当に言われたんですね。で、最初なんかと思ったんですけど、途中だったんですね。今日の朝の福音宣教も夜の福音宣教もね、すごく自分に思うところがあって、自分にちょうどそのすごく思うところがあって、本当に来てよかったってこう繰り返し言われたんですね。実は今日もそうなんですけども、12月30日から私は創世記から始めましたけど、意識して聖書そのものを語るようにしていました。神様に示されて神の言葉そのものを語り始めていったんですね。それでこれが私の召されたスタイルだなと思って心を決めたんです。で、その彼の言葉がすごく私にとって励ましだったんですね。神の言葉が人々を捉え、人々を癒すんだなって。だからもちろん明石丸はもちろん含みますけれども、聖書そのものを語っていこうということを、こういうの決めたんですね。実はだから最近説教聞いてらっしゃる方は、ずっと聞いてる方は分かると思いますけど、私は意識して聖書を話し始めています。そしたらですね、彼はですね、そんな教会に頻繁に来たわけじゃないんですよ。だけど朝の福音宣教も夜の福音宣教も自分にちょうど思うところがあって、とってもよかった、本当に来てよかったって言ってですね、喜んで帰って帰ったんですね。そしたらこれはそのお母さんの方の報告書なんですけれども、書いてあるんですね。ちょっと本人に曲を取りましてお読みします。感謝します。長男が本当に死に触れられて喜んで帰りました。こんな教会は初めてだ、癒しが来ると言い、帰る予定を一日延ばして正解まで出て帰りました。嬉しいですね。本当にイエス様に栄光を返したいと思います。正解ま、本当に何かが変わったらしく、 妹さんにもですね、名前を伏せておきます。妹さんにも報告したようです。そして、その妹さんからそのお母さんに電話があり、お兄ちゃんがすごく喜んでいた。あんなお兄ちゃんは初めてだ。みんなの祈りを感じた。だからありがとうございましたと伝えてほしくて電話したとのことでした。教会の皆さんにありがとうございましたと伝えてほしいとのことでした。ということは今読んでるんです。妹さんからそういう連絡がありました。妹さんってわかるでしょ。で、本人は、その妹さんはですね、殉教生会には来たいと思っているようです。殉教生会に来られるようにぜひお祈りください。で、来たら皆さんですね、お帰りって言ってあげてくださいね。そしてね、待ってたよってね、言ってあげてあげたいというふうに思います。女の人はできるだけスキンシップをして、男子はちゃんと均等の距離を取って、お帰りなさいって言ってあげていただきたいというふうに本当に思いますので、で、彼は何回かね、鹿児島に行った時に政界に来られたんですね。で、何回か来られて、すでに関わりは持ってたんですけれども、よく友達も連れてきてたんですけれども、だけども、今回はなんか本当に心を開かれてね、よかったと思います。で、その鍵は、ね、一つは臨在なんですね。非常に深く臨在はね、特にカリスマ性が強かったので、今日も臨在は強いですけれども、はっきりね、臨在が変わってまいりました。大体派遣から帰ってくるとすごい臨在があるんですけど、時間が経つと薄れていくっていうパターン。今回11月の聖火よりも12月の聖火の方が少なくとも私は強く神様を感じた。私は賛美として歌えなくなるぐらい主に私自身も触れられたんですよね。すごく深い癒しが私になったんですね。私自身もはっきりね、主がね、ますます強く来てくださってるって感じを思います。で、佐賀姉妹のお母さんも来られていましたけれども、帰る時にですね、これから聖書を読みたいって書いてられたところですね。えらく姉妹が喜んでおられました。で、夜もわざわざ来られたんですね、お母さんがね。だから、はっきりね、主の技が働いてきたのと、もう一つはね、家族に主の手が伸びてきているのをすごく感じます。この方も家族でしょ。で、それから、佐賀姉妹のお母さんが来られましたよね。で、はっきりね、家族の中に主の手が働いてきているなってことを思いますね。で、皆さん、約束を与えている方はね、主に期待してください。ね。神様の真実があるので、主が言われたことはなさいます。私はどんなに不真実で不十分であっても。ね、そのことをね、ちょっと覚えてほしいと。いうふうに思います。ですね。それありました。それと、この息子さんですね。なんかですね、今、鹿児島にある方と一緒に住んでおられて、その方がちょっとですね、ちょっと心を病んでおられるんですね。それで、そのことを、すごく自分のことのように心配されて思うように思っておられたんですけれども、そのことが、もうちょっとしたら決着がつくっていうかね、いい意味で整理できると思います。そんな整理ができたら、もう自分は長崎に越してきたいと、両親のもとにですね。そして、こちらに越してきて、教会にしっかりつながりたいっていうふうに言ってきたそうですね。すごいですね。海外会社で。なんかね、この言葉、こうして神の言葉はますます広まってきて、さらに弟子の方に受けていった。そして僕の最初は次々に信仰に入ったと思います。この言葉以来ね、なんかね、流れが変わってきたのを感じますので、ぜひ皆さんですね、主に期待していただきたいというふうに思います。それと、もう一つですね、2月5日に殉教聖会を浦上天主で行います。皆さんですね、お祈りを覚えてください。で、そのことを先週言ったらですね、カトリックから移ってこられました、姉妹ね。全国の名前からちょっと伏せておきますけど、姉妹はですね、実は先週誕生日だったんですよね、一応。で、実はその姉妹がですね、この前、新都会館で聖火をしたときですね、すごくあんまり喜びに満たされてですね、で、カトリックから移ってきたので、司祭様にですね、そのことをお話してですね、で、なぜ私が映ったかっていう話でいろいろ話されたみたいなんですね。喜びのあまり、本当に純真な頃でね。でもやっぱりこの牧師をしてると分かりますけど、教会がの人が他の教会に行くっていうのは一番やっぱり辛いところがあるわけですね、人間的にね。主の導きだからそれが一番いいんですよ、ね、でそういうことがあると大体ですね、そうなると急にね、心を閉ざしてすることを言います。主の導きがよく他の教会から避難中止を来ましたけれども、いろんなことを言いますが、一番大きな原因は教会から移ってきちゃった人たちが結構ある。移ってくる人は結構献身的なというか中心的な人が移ってきた記憶があるんです ね。だから避難中止を受けたっていう部分が一部あるんです。ていうかかなりあるんですね、実はね。だから、これで今年はもう貸してもらえないかなと思ったら、今年も天使を借りたわけですね。でその話をした時ですね、ずっとそのことでその島は心を痛めとられたんですね。私が余計なことを言ってもしこれで借りなかったら私はどうしようかってね、随分心を痛めとられたんです ね。でもね、先週の日曜日ね、彼女の誕生日だったんです。全然私知らないですね。で、それを発表したでしょ。で、一緒で行いましたときね、言っておりました。私にとって、 一番大きな神様のプレゼントだったって。本当に神様の愛を感じてね、泣かんばかりに喜んでいてですね、午後の礼拝ではですね、頼んでもいないのに証をさせてくださいと言ってですね、喜びながら言ってですね、午後の礼拝で知ったので祝福の祈りいたしました。で、神様ってなんかその細かいことにまで手を伸ばして配慮されるんだなってことをすごく感じるんですね。今はね、人間的に言ったら失敗ってことは私たちあるかもしれません。でもいいですか、失敗を悔い与えましょう。ちょっとね、罪を悔い与えましょう。で、人から来た失敗とか話題に関しては感謝しましょう、ね、必ず神様はそのことも後の人生の中に益に変えられたり、そのことが祝福にされる場所を必ず用意されています。で、ある期間忍耐しなきゃいけないときは確かにあるんです。でも必ず用意されているので、そのことを期待しながらですね、歩んでほしいと思います。それと予言があったので言いますが、その神様が語られるときに過去のことに縛られていると今の語りが聞けなくなることがあります。ちょっと今日の説教でも後で言いますけれども、だから皆さんね、失敗は失敗として認めて悔い改めて、そして神様の声を聞きましょう、ね、そうするとね、本当に死の声をニュートラルになって、心を素直になっていきます。そうでないとそのことに縛られて神の語りかけを十分に受けれないことが起こりますので、だからね、悔い改めきちっとしたらもう主の許しを受け取って、本当に神様の今語られることを素直の声で聞いていただきたいというふうに思います。さあ、それではですね、他にもいっぱい明かしたいことはあるんですけれども、聖書の方に行かないとね、時間がなくなりますので、御言葉の方に入っていきながら、証も含めてお話をしたいと思います。今日はイサクのところです。25章の19節から見ていきたいと思います。ノアからアブラハムに飛んだと思うかもしれませんが、日曜日の夜にアブラハムの、午後と夜にアブラハムの話をして、月曜礼拝でもアブラハムの話をしたんですね。だから今日はちょっとイサクの話に出していただきます。19節から、これはアブラハムの子イサクの歴史であると。アブラハムはイサクを産みます、ね、25年待って75歳で約束されて、100歳の時25年待ってイサクが生まれます。そして20節、イサクがパナンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻になった時は40歳だったと。40歳の時に、リベカを埋め取ります。そしてですね、このリベカはその前の24章を見ると分かるんですが、今日は詳しく言いませんが、アブラハムがそのカナンの地ですね、約束の地ではあるんですが、先住民がいて、まあ、グーグルをしていた先住民、ここからはイサクのお嫁さんをもらっちゃいけないということで、本当に自分 の, その民族から、お嫁さんをもらえるということで、まあ、自分のしもべですね、まあ、運徳であれば奴隷ですけど、しもべを使わすわけです。そしたらそのしもべが神様に祈ったら、まあ、後で読んでください、24章を見ると、見事なぐらい神様がそのピタッピタッピタッって祈り答えてですね、まさにこれは神様の導きっていう形でリベカが与えられる。で、リベカも参りますって言って喜んでやってくるわけですね。そして24章の47節を見ると、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰められたと。お母さんは召された後だったんですね。亡くなられた後にリベカをめとって、つまり 100% 御心の結婚、そして本当に神様が選んでくださった奥さんだったわけですね。これはまあ明らかですね、24章のことね。すみません、ちょっと今は時間がないので詳しく読みませんが、後でできたら読んでいただきたいと思います。にもかかわらず、いいですか、40歳ではっきりもう明確に24章一生使って証明された一生使って証明された御心の結婚、神が選ばれた奥さんなのにもかかわらず、21節を見ると、イサクは自分の妻のために一緒に祈願した。彼女は不妊の女であったからである。不妊なんですね。で、旧約聖書では子供が生まれるというのは祝福の印となります。まあ、今でも祝福の印でありますが、祝福の印でありますね。だからイサクは多産だったんですね。で、だから不妊ということは、それが現れてこないということはね、まあ、呪われてるとは言いませんけど、祝福が現れてこないわけです。そうですね、 100% 神の心の結婚で、そして神様が選んでくださった奥さんだってのかわらず、不妊の女で、実は20年間子供が生まれるまで待たねばならなかったんですね。で、私たちの人生の中にもですね、神様が導いた学校、神様が導いた、あるいは職場、あるいは神様が導いた場所で、私だったら長崎ですね、あるいは神様が導いた、地域であるかもしれません、ね、しかしそれにもかかわらずね、こう明らかに神が導いて間違いなく初の頃だったにもかかわらず、なかなかその忍耐の時があって、その祝福が現れなかったり実が見れない時ってあるんです。で、結構真面目なクリスチャンはそういう時に、私の中に罪があるからかした、私が何か悪いことしたからかしらってこうやるわけですね。で、もちろん私は罪人ですからね、 あの罪をチェックし吟味する必要はあるでしょう。でもこの時のイサクを考えると明らかに主の御心と導きだったんだ。でも神様はある期間忍耐と待ち望みの期間を変えたんですね。で先週ノアの話の時に言いましたけれども、どうもね信仰者っていうのはね忍耐の訓練を通るんですね。今日は安心してください。今日は忍耐の話これ以上しませんから。で、皆さんもしね神が導いた場所なのにうまくいかなかったり、ね、約束されているのにそれはすぐ成就しないからといってね、あの簡単に諦めたいなあたなしさんに欲しいんです。この時も不妊だったわけですよね。で面白いですね、どこで生まれたかというと、もう一度ニュースで言いますよ。イサークは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった、19年目にごもって20年目に生まれるんです。60歳でね。で面白いと思うのは、祈るまでは与えられなかったんです。見心なんだから祈らなくて与えられたらいいじゃないって思うかもしれませんが、祈るまでは答えられなかったんです。でちょっと前に話をしたと思いますね、覚えてますかね。あの祈りの傘に入りなさいって言ってね、祈りの傘、感謝の傘、教会の傘って話をしたの覚えてらっしゃいますか、ね、求めなさい、そうすれば与えられますってマタイの7章7節とルカの11章9節に書いてある。求めると答えられれば、そうじゃないと、ね、祈らないからといって呪われるわけじゃないけど、祈らないと受けない祝福があるって書いてます。でこの時もイサクは御心だったんですよ。神が現れた妻だったんだけども、祈るまではイサク子供を与えられなかった。でも祈ったら与えられた。でもちろんね、ここまでも、ね、祈ったことあると思うんです、神様とかって。でもおそらくここはね祈願したって書いてあるから、ね、心を定めて本気になって時間をかけて神様って祈ったと思うんですよ。そしたら答えられたって。御心だったからこそ祈ったとき答えられたんです。でも祈るまでは神様は、神の方が私は待たれたんだと思うんです。いやね、御心だからこそ祈るとき答えられるからね、祈ってください。これね。で、先週、八代、それから荒尾、熊本、久留米で行ったんですね。で、だからエリシャ牧師と随分ね、一緒だったので、八代から熊本に行って、一緒に八代まで行き、熊本に僕泊めてもらって、荒尾熊本と行き、久留米まで車で送ってくださり、最後長崎まで送ってくださり、で、その後ね、夜中に帰ってかれたんですね。申し訳ないって言ったんだけどね、いやもういいですよって言って喜んで送ってくださったんですね。で、面白いなと思ったんですね。で、その時ですね、エリシャ牧師はいくつかお話を聞きました。だからね、実は血便が出てたんですって。ね、少し前から。で、すぐ止まるだろうと思ったら止まらなかったんですって。で、一応軽くは祈ったんですって。で、本気で祈らなかったんですって。で、3週間血便が出続けたんですって。で、止まらないって全く。ね。それで思ったそうですね。もしかしたら大腸がんかもしれないと。ね。で、これはちょっと真剣にお医者さんに行って調べてもらった方がいいだろうと思ったんですね。でもその前に腰を入れて本気になって一回祈ってみよう。で、でももしがんならきちんとお医者さんに行って、きちんと診察を受けて、癒しの祈りをしなきゃいけないし、寝てほしなきゃいけない。でもアタックかもしれない。今ね、いろんなことが開いて霊的なねぶつかりがあるからね。で熊本教会にもたくさん新しい人がどんどん来て、しかもそれがね霊的なタイプがいっぱい来てるんです。だからね、それアタックかもしれないということで祈ったんですよ、真剣に。神様、これが大腸がんであればきちんとお医者さんに行って見てもらいます、行きます。でもその前にアタックならばもう完全に綺麗に治してくださいって真剣に祈ったんですって。それでまあ、で血便が出たらもうお医者さんに行こうってつもりだったんですって。でも真剣に祈ったんですって。そしたらね、一発ですって。完全に治ったんですって。全く出ない。それ以来全く出ない。で、昨日の夜確認をしました。出てませんか、出てません。で、どれだけの間だったんだから3週間。大丈夫かったの、3週間ちゃんと。で、今日、説教で使いますけどいいですかって、どうぞ使ってくださいって使ってる。3週間月前だと思わなかった。でも最初はね、別にいいやと思ってた。そのうち適当に酔ってる間はダメだった。でも本気になって神様に祈り始めたら、一発で、完璧に止まってしまったって言うんですね。面白いですね。祈る前では止まらなかった、ね、神様の奉仕をしていて第一線で働いていて ね、神が祈ってくれたらいいじゃないって言うけど、祈るまでは死はくれなかった。であえてね、死が、ね、祈るまで待っとれることがあります。だからね、ぜひね、神様に、ね、祈ってほしいと思うんで、これが今日の一つ目ね。で、二つ目いきます、ね、ちょっと関係ですけどね。で、二つ目、じゃあイサクが祈ったら神様はイサクに、リベカに、子供を与えられました。ご存知のエソーと、ヤコブという双子なんですけれども、それが、22節に書いてます。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、 まあ、双子だったんですね。すごいですね。子供を与えてくださいって言ったら2倍の祝福でいきなり双子ですね。で、そして、ね、彼女はびっくりしたわけですね。こんなことで一体どうなるでしょう、どうなるでしょう、私はってね、お腹の中で子供がぶつかるわけだからってね、どんな感じなんでしょうね。ちょっと私には分からない世界ですけども、一人でもね、なんかあると思うんですけど、二人がこうバンバンぶつかって、お腹のいる時から喧嘩したんですね。それをね、ヒーとか思ったんでしょうね。で、そこの後ですよ、今日二つ目のポイントは、そして主の御心を求めに行った。レベカはどうしたか、お腹の中で双子がこうぶつかり合った時、困ったな、どうしようと思った時に、誰かに相談に行ったんではなくて、リベカは主のところに行ったんです。主のところに行って主に御心を求めたんです。神様、これどういうことですか、どういう意味があるんですか、どうすればいいんですかって、主のところに行って、まず神様に、まず神様に相談をして、神様からの答えと導きを求めたんです。どうでしょう皆さん、なんか問題が起こったり、どうしようっていう困難が起こったり、人生がするじゃないですかね。どんな立場になっても、いくつになっても、その時に、例えば今ちょうど受験シーズンですね、進路とか就職ね、あるいは人生の大事な決断の時、結婚でもそうですし、引っ越しでもそうですよね。そういう時に皆さんはですね、どうするでしょうか。パッて頭に浮かぶ人がいて、まず最初にその人に電話して相談するとかね、その人のところに行くっていう人がいる、人手を挙げるとは言いませんけれども、普通はそうですし、そういう人がいる人は幸せだって言いますね。で、私はそれは確かにとってもいいことだと思います。しかし、もし神様に行くことよりも先にその人に行くならば、それは必ずしも幸せとは限らないですね。神様に相談するよりも、主のところに行くよりも、すぐ最初に誰かに相談していったりする人、あるいは人に相談しても自分の経験と知識とキャリアでまず考えて、パチパチパチパチパチって分析をして、そして物事をやる人、必ずしもそれはですね、幸せとは限らない。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もある。で、判断力の人は7、8割うまくいって2割ぐらい失敗するでしょう。判断力の悪い人は1、2割成功して8割ぐらい失敗するでしょう。ね、いろいろあるでしょう。でもね、これはね、人の知恵と考えとね、神とは違うんです。リベカの素晴らしかった点はね、双子ができてね、お腹がぶつかった時に、どうしようかと思った時にね、主のところに、そして主の御心を求めたんで、ちょっと当てような気がしますけどね、主の御心を求めたんですね。いやね、皆さんがね、問題困難で、ちょうど今進路の時だから、進路とか導き求める時ね、誰のところに行きますか。いいですか、人に相談しちゃいけないと言ったわけじゃありませんね。でもまず主のところに行って、まず主に聞き、まず主に相談するんです。そしたら主からの言葉や主からの導きが与えられる。で、その中でもちろんね、助けになることを言ってくださる人や、必要な資料や必要な情報をくださる方いらっしゃるでしょう。でもまず私たちは主のところに行って主に聞くんです。大事ですね。で、うちもいっぱい証あるんですけれども、ちょっと生々しいので数年経ったら証します。今日はもう数年経った証をしますよ ね。いくつか話しますけど、一つはね、まあ、受験の時だから、受験のことね、例えばもう卒業、今大学生になってね、アルバイトしておられる秋元国書のヨハネ君のこと、皆さんよくご存知、何回も聞いたから。ヨハネ君が高校卒業、高校に入る時ね、最初はその非常に成績が良くなかったのでね、1、3つに2、6つのところですね、なかったので、どうしたかというと、そこから行く高校がないって言われて、一生懸命探してここなら入りそうだって学校を見つけたけどね、一生懸命インターネット、そしてインターネットやってる時、神様から明確に語られて、覚えてますかね、56、偏差値56って見てたら、56ビルっていうのが出てきて、覚えてらっしゃいます。今日は詳しく話しませんけどね、あまりにも明確な語りかけで、もっと良いところってそれやめたと。で、もっと良いところって言われたから祈ってたら、ミッション系だなっていうことで、ミッション系を探し出していくつかあったと。その時面白いこと言ってましたね、圧倒してくれたんですよね。最初ある高校を決めたんです、ね、そしてその高校のために、今の読書は偉いですね、一生懸命家庭教師を開始して1年間ずっと教えてたんですね。休みの日に必ず、本当みたいですね。そしてね、受験の直前はね、話に聞いてるとね、その学校のそばに泊まってですね、息子さんと一緒に、そして受験して、受験ではね、もう9割以上取って間違いなく合格点だと落ちちゃったんですね。それで奥さんの不思議さんがですね、校長室まで行ってですね、もう隣に来るんですよね、なんで落ちたって言われて、割とですね、合格点があってもね、学校にふさわしくない場合は取らないとか言ってね。で、もうご存知でしょ、その直前になって、その学校でちょっとね、事件があって、ヨハネ君は何の関係もないのに舞い込まれたわけですね。それで告げ口されちゃったわけです。それでダメだった。 で、それでショックだったわけですね。そりゃそうですね。これでもがっかりしてたの。私ね、後で小林牧師に聞いたの。その情報が入ったのは、東北を回った時なの。まだ小林が東北にいた時。で、小林君と一緒に会ったそうだけど、秋元牧師はね、声をかけれない雰囲気だったって。で、ひたすら威厳で乗ったって。感謝しますと、時々言いながらずっと。それで、ちょっと泊まってくれとか言って、泊まるたくごとに電話してたって。別にね。それでね、小林君も祈ってたからね、黙って運転しながらじーっと死に乗ってたって言いましたね。犬の間、すぐに師匠のところに帰ったんですね。何が間違ってたんでしょうか、どういうことですか、これはって言うかもしれない。お久しぶりだ、ね。その頃、国分寺で、その学校は国分寺から、都心から離れる方なんだ。ところが、都心にもう一つ学校があった。ね、悩んだ学校は。はっきり言われたの。その時、都心移動と言われてたのに、逆に言ったわけですよ。御心を間違えたって分かったわけですね。はっきり、こっちが御心だったって分かったわけですよ。だって教えてきました。なんですぐにこっちね、都心から離れる方が良かったと思ったんだけど、都心に近い方の高校は、とっても、高いんです。これは私、自分の子供を生かせるかなと思ったことがあったので、調べたの。まあ、寮がなかったことと、下宿制はダメだったことだったので、高いんですね。東京は、長崎も高いけど、その東京でも高いんです。だから、当然思わずもこっちに思ったのは分かります。ね。高いんです、確かに。ある生活の時に話されました。高かったもん。それ見て、すぐに心こっちだと思って、私の弱さです。間違えましたって言ってましたね。でも、その時に趣味に乗ったわけですよ。市内では都心が御心だった。あらーと思って、パウロ牧師が電話したわけですね。ね。御心間違えた。こっちが御心だからって言ったらね、最初奥さんも子供言ったそうですね。もうお父さんの言うことは信じない。同じでしょ？何度か説教されましたよね。お父さんのことは信じない。ね。ね。言ってた。ところが奥さんはやっぱり分かるわけですね。途中で分かってきて、あ、そうかと思った。でも、息子さんのはもう受験したくないって。もう傷つきたくない。すでに落ち止めに受けた子が通ってるのもそこでいいとか言い出したんだって。でもね、何回も電話して、最後についてね、僕の手を使ったって。小遣いやるから受けなさい。って言って、約束したんですね。ちゃんと言って、全部回答を真剣に書いて。白紙だったらですね、とにかく書いて帰ってこい。そうすれば通るからって言ったの。それは、準備した学校よりも偏差値が2位高くて、その学校に対しては全く準備せず、そのこっちの一本で、もう山かけて、そっちに対しては徹底的に受験勉強したの。だからこれは通りそうにない人間に言ったら、でも通っちゃった。で、これはこの話で終わらないでしょ。ベニ君もヨセフ君も言っちゃった。ヨセフ君の時は推薦入学で数値が足りなかったのに通っちゃって、先生からこういう子をうちは欲しいって言われたっていう話をされましたよね。ちょっと中は省きます。何を言いたかったとね、主に聞いた時に道は開かれて、そしてその後の子にまではっきり道が開かれたんです。面白いですね。主に聞いたときにね、で嬉しいです。なんかほっとしますね。秋元牧師を間違えたって、お金見た瞬間に見っこらこっちだと思ったってなんか慰めを受けますけど、ね、私たちはね、自分で考えて自分で判断しやすいんです。ちょっと間違えるんです。で、落ちてよかったですね。本当にこれに言ったことがね、間違いなく本人にとっても家族にとっても教会にとっても好きだったんです、ね、見っこらじゃないときにね、止められたりね、ちょっと痛みのあるのはね、そのとき痛いけど喜んでください。これは実は後で祝福ですから、ね、で、主に聞くと分かるんです、ね、で、今のは進路のことね。で、もう一ついきますよ。お仕事のこと、例えばね、のりこ牧師がね、佐野のりこ牧師は今福岡に帰ってこられましたけれども、エサミとられましたけれども、お父様が救われた時のことを覚えてらっしゃいますかね。うんとだいぶ前になりますけどね、お父様がエサミを信じられた時ね、ちょうどFBS に勤めておられて、その FBS のね、CM スポット問題が起きまして、新聞とテレビで叩かれたんですね。その時、社長さんが言ったわけです。それで、面白いですね。まあ、島で僕覚えてるんですけどね。いろんな会社に検査しなきゃいけなくなった。それで、神様に祈っておられたんです、死んだから。それで、教会にも来られたんですね。で、教会終わった後ね、分かりましたってね。はっきりね、聖書でも説教聞いても分かったから、もう分かりましたって言ってね。で、彼はね、聖書に従ってね、決めたんです。全部きちっと、全部きちっと返済する。そしたらね、その会議の時にね、言われたんです ね、そんなきちっと返していたらね、経営が大変だし、他だって実はしてるんだから、ね、そんなそこまでやることはないって言われたそうですけどね、でもね、押し切ったそうです。いや、もうきちっとするって。全部一件一件、その会社に、社長自ら出向いて、ちゃんと謝罪して、きちっと全部返したそうです。これは人間的に言ったらね、3年かかるって言われたんです。私知ってますか？ 3ヶ月経ったら逆転なんですね。神が言われたので、神様の聖書に従って神の導きに従ってやった時にね、3ヶ月経ったらね、逆転したんです。面白いですね。3年からだよ、3ヶ月経った時にね、全部返済したらね、逆にね、その会社たちが信頼しててね、CM を減らすところが出してくださってね、だからね、3つあるそうですけどね、なんか3個まで出そうですけど、何かの視聴率が3つあるんですけど、ちょっと忘れましたけど、3つともね、1位になったの、3ヶ月後。それから1年間ずっと1位を続けたんですって。でそれはね、テレビ局にとって視聴率は命ですからね。で視聴率があると CM は来ますからね。で、逆転しちゃったの。で、最後ね、辞任って言われたんですね。で、彼は責任を取ってやるつもりだったんですけども、このことにケリをつけるまでだと思ってたの。そしたらね、最初は辞任頃だったのに、辞めるという時にはですね、辞めないでくれって言ってね、しばらくね、なんか立場を持って残って、今も辞められましたけども、そうなったんですね。逆転したの。これいいですか、社会の第一線の、新聞で叩かれた問題の時に、主の言われることにしたかった時に逆転したんです。神様の言葉っていうのはね、宗教の世界のことと思わないでください。ね、内面的な問題だけと思わないでください。神様の言葉ってのは歴史を導いてるんです。神様の言葉っていうのは歴史を紐解くときに政治も世界も動かしてるんです。で、私たちがその誠の神様のところに自分のうちに起こったいろんな問題や困難があるとき、それは職場の問題でも学校の問題でも進路のことでも自分の人生のことでも、もちろん内面のことでもいい。それを本当に主の前に持ってきて、神様どうしてですか、どうすればいいんですかって主に相談して主に聞くとき、主はあなたに最善の道と最善の答えをください。多くの人はね、神に聞かないでね、自分でやるんですよ。なんでそれが、私もそうして失敗したから。ね。こういう話した人は気がないから、いくらでも明かし合っていくんですけど、私の妻の教育の時もそうですよね。何度か話しましたよね。彼女は、クリスチャンの献身をして、クリスチャンの働きをしたかった。でも神様は田舎に帰れって言ったの。ふるさとに帰れって。で、ふるさと帰った。で、ちょうどその時、リハビリ学院という学校ができたの、ね。そこに親戚のおじさんがいて、そして秘書で使ってもらった。まあ、実際は、小松がやったそうですけれども、でも喜んでやったそうですね。でも彼女は、アメリカにまで行ってね、アメリカ行った時に、その、アメリカのですね、キャンパスクルセードのとこまで行ってですね、行ったんですよ。だけど、死はストップされたんですね。よかったですね、3年間帰ったのがね、よかったんで。で、帰ったら、ものすごく遠回りしたんじゃなかったのに、行ったその年の春に未登録ができて、彼女の家の前から職場まで、まっすぐ一本の道ができた。これで一気に気安くなってるんですよね。面白いですね。主の御心ってね、導きに従うとね、神様が確かに祝福されるんですね。で、主に聞くかどうかが鍵なんです。で、いいですか、皆さん。主に本当に聞いてください。人生の大事な選択の時に。多くの人は自分の判断と自分の知恵と人の意見で動きます。ね、うまくいくかもしれません。でもうまくいったとしても、人の考えの範囲のことです。でも神様の言葉というのはしばしば私の考えも高くて私の思いも違うんです。でその言葉をもちろん吟味してください。確認できてその言葉に応答していくと神の曲上手ですね。で、この時ね、神様が言われたんですね。三つ目いきますよ。三つ目。すると主は彼女に忘れられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。これが約束だったわけです。で、エサウとヤコブというのが生まれるけど、お兄さんの方が弟に仕える。二つあるけど、そうなるってこと言ったんですね。で、24節。出産の時が来ます。すると双子が体内に行ったと。最初にできた子は赤くて全身黄色物であった。それでその子をエサウと名付けた。その後弟ができます。その手はエサウの肩を掴んでいた。肩を掴むものって言うんですね。ヤコブってのは。それでその子をヤコブと名付けた。イサクが彼を産んだ時、60歳だったと。え、エサウとヤコブが生まれるわけですね。で、約束は兄が弟に仕えるって約束だったの。この二人に関しては。ね。ところが皆さんね、せっかく神から言葉が与えられていたのにもかかわらず、ね、神から言葉が与えられたら、必ずなるんです。人はね、神から言葉が与えられたらね、それを信じるんですけどね、この後ね、見事なんですよ。イサクとリベカは失敗したり、どういう失敗かというとね、神の言葉を自分の手で何とか成就しようとし始めるんです。やったことない人手を挙げろとは言いませんけど、それが一つはね、この後ね、まあ、時間がありませんが、細かく読みませんけど、27節から34節まで見るとね、面白いんですね。あとね、エサウは量が好きなんです。ヤコブは穏やかな人で、まあ、天幕に住む人になった。で、ある時、エサウが ご漁して帰ってきてお腹がもうペコペコだった。そしたらヤコブは煮物を煮てた。まあ、やっぱり天馬の人だから、まあ、どっちかというと、ヤコブはどっちかというとお料理とか、そういう女性的なものが好きだったんでしょうかね。天馬の人でね、料理してた。で、最後はどっちかというと漁して男性的だったんでしょうかね。で、帰ってきたちょうど。でもお腹がペコペコだった。だから思わずもエサが言うわけですね、ヤコブに。ね、29節なんですよ。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが植え付かれて野から帰ってきた。30節。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いの、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は植え付かれているのだから。それで彼の名はエドムと呼ばれた。まあ、赤いっていうのが、言葉のね、赤いのっていうのはアドームって意味で、それでエドムっていうのだったんですけども。で、これレンズ豆と言われています。ね。で、レンズ豆欲しいとお腹減ったら食べさせて、そこまで言われます。そしたらね、ヤコブはね、31節超えたんですよ。するとヤコブは、今すぐあなたの長所の権利を私に売りなさいって言ったんです。長所の権利売れ。長所の権利ってのはね、当時はすごく大きいんです。長所に全てのものが相続されているので、その長所の権利を、私に売りなさい。長所を売ったわけですね。で、何かというとね、売りなさいって言ったの。まあ、くどいって言いましょうかね。人のお腹の吸い込みにつけ込んで。で、確かに、エサウもね、断りゃいいんですよ。何言ってんだって、長所の権利は渡せるか、でもそれはちょうだいとかね、他のものやるからって言えばいいのにね。エサはですね、あとで書いてある、長所の権利を軽蔑したって書いてあるけどね、三世、見てくれ、死にそうなのだ。長所の権利だと今の私に何だろうってね、お腹減ってんの、長所の権利よりその赤いのって言ったんですね。これがエサの弱いところです。でもね、私ね、これ見ながらね、笑えないところなんですね。私も食べ物に弱いから、ちょっと気をつけなきゃいけない。確かにエサウはそういう意味では長所の権利を軽蔑して悪かったけど、でもヤコブもね、この後ね、それでヤコブはまず私に誓いなさいって誓わせるんです。わざわざ確かにさせるんですよ。売りなさい、じゃ誓え、本当に確認で神の前に誓わせて、それでエサウはヤコブに誓った。こうして彼の長所の権利をヤコブに売った。なんと赤レンズ豆で売っちゃったの、まあ、今で言ったらチキンラーメンになるんでしょうか。いやいや、あのレンズ豆ってそんなね、すごいもんじゃないんですよ。だからレンズ豆当時のごちそうだったらまだしもね、例えばしっぽくりとかいうならね、それでもダメですけども、レンズ豆ってそんな素晴らしい特別な料理じゃないんですよ。それなのにお腹減ってるもんだから売っちゃった。そういう意味でエサウはやっぱりまずかったですね。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりしたりした。この後こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したって書いてある。確かにエサウにそういう出来はあったんです。愚かだった。だけどね、確かに愚かだったけど、そのお腹減ってんのにつけ込んで、長子の権利を売れって言って、しかもその挙句、誓いまでさせて、ね、まず、誓えって言って、誓いまでさせたわけでしょ。ね、誓いなさいって言ってね。明らかにヤコブはね、なんとかして奪い取ろうとしてるよ、これ。神の言葉を自分の手で成就しようとしてるんですね。で、その後ね、ちょっともう時間が長くなりますから話しませんが、27章を見ると、イサクが死を踊り、年を取ってる。この時ね、もうおそらくね、彼は死ぬと思ったんでしょうね。だからね、祝福をね、受け継がせようとしたの。実はこの後10年ぐらい生きるんですけど、弱くなったんですね。でね、で彼は言うんです。祝福ってのがあってね、その祝福ってのはね、単なる言葉だけじゃなくて、実際にその祝福の祈りをすると祝福が受け継がれるんです。それで、いろんな祝福が受けれるわけです。その祝福の祈りを、イサクは餌を愛していたので、餌に与えたいので、漁に行ってね、漁って、獲物を取って、お前が料理して私の持ってきてくれ。お前は祝福するかって言ったんですよ。餌をしたかった。そしたらね、リベカが聞いてた。今度はお母さんです。お母さんも聞いたわけね。兄は弟にかってね。聞いてたもんだからね。すぐね、まずいと思ってですね。ヤコブ呼ぶわけです、ヤコブ。後で呼んでください。ね、ヤコブ呼んでね。ヤコブ、ヤコブ。ね。お兄さんに祝福するって言ったから聞きました。ね、あなたは今すぐね、私が料理を作るから、この料理をお父さんと思ってってね、その祝福をもらいなさい。とんでもない、これ横取りでしょ。ね。しかもね、エサウは毛深い。ヤコブは、毛深くない。ツルンツルンと肌。ね。そしたらね、お母様がわざわざね、エサウの毛衣のついた服を持ってきて、着せるわけです。でお父さんのエサウが目が悪くなって見えないから。これでお母さん一生懸命料理作って、美味しい料理作って、お父さんの疲れが分かってますからね、お母さん。作って渡すわけです。さあ、持っていきなさい。だから、ヤコブもヤコブですよね。それとお父さんとか言ってですね、お父さん聞こえて、どうしてこんなに早くできたんだって、神が備えてくれましたとか言ってですね、持ってるの。ヤコブもね、分かるわけですよ、声が違うって。ヤコブ言うわけですね、ごめんなさい、イサク言うわけですよ、お父さんがね、 近づいてきておくれ、本当の中どうか確認したいというわけですね。で近づいていったらね、お父さん触るわけです。これだ、毛衣も着てるでしょ、ね、毛衣も着てるから、それを触った時にね、気深いわけですよ。毛衣も着てるから、で目が悪いからわからない、ね、そしたら言うんですよね、声はヤコブだけれども、ね、肌はエソウだ、エサウだって言うんですよ、ね、これでね、でね、それで祝福しようとして、本当に最後に聞くわけです。本当にあなたは弟のヤコブだね、兄のエサウだねって言うんですね。エサウとか言ったらどうしませんけど、それではね、そうです、お父さんって嘘つくんです。もうはっきり嘘でしょ。ね。お母さんと組んでグルなんて嘘つく。そして祝福の奪い取っちゃうわけですよ。で、全部祝福の祈りが終わった後に、その祝福の祈りのところで行きましょうか。これね、これはね、単なる言葉じゃないんです、皆さん。祈りって実質があって、本当にその仕事を及びますから、27節で、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に、天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒を与えになるように。ね。繁栄ですね。国々の民はお前に仕え、国民はお前を口を拝み、お前は兄弟たちの子となり、お前の母の子らがお前を口を拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように、頭になるということです。そして、すべての者が拝むって、これ、アブラハムに約束された約束の祝福を、そのまま受け継ぐわけです。その祝福を祈られた。祈り終わった後に、ヤコブが去っていた後に、エソウが帰ってきて、お父さんとか言うわけですね。できましたとか、ええとか言って、それで慌ててもう身震いするって書いてありますよね。それで明らかにね、お母さんと一緒になって奪い取ったんです。神の言葉を自分の手で何とかしようとしたんです。その結果どうなのか分かりますか？当然お兄さんを恨むでしょ。それで、ヤコブは、おじのラバンのところに行かなければならなかった。そして、ラケルっていうのにお好きになって結婚したいんだけども、結婚しようと思ったら、実はお姉さんのレアを与えられちゃった。私はミディアムよりレアの方が好きですけど、つまらないですね。つまらないかな、今の理由が。まず、レアが、レアが来た。そしたらですね、レアのために7年、ラケルのために7年、14年、その後また6年、全部で20年、彼は使えさせられるんです。もちろんその結果、富をいっぱい受けますよ。で、今度、来週から来週話すと思いますけども、そしてお兄さんへのすごい恐れと傷ができるわけですね。まあ、神はそれも癒されます、愛の方ですね。ね、面白いですね、刈り取りがさせられるんです。神が与えた約束を自分の肉で何とかしようとした結果、刈り取りが来るんですよ。でも神様の言葉は真実です。そういう弱さの罪も全部神は知っておられて、そのことを全部引っ掛けて、最後は言われた通り成就するんです。それはまたこの後ヤコブの話をするときに詳しく話します。で今日話したことはね、神が言われた言葉は必ずそのようになるんです。どんなに失敗しても。だけど、肉の力で何とかそれをしようとすると、うまくいったように見えても実は後で刈り取りが待ってる。ヤコブはそんなことをした結果、お母さんとなんで、またお兄さんから長子の権利を取り、ね、祝福を奪い取った結果、お兄さんに対してものすごい傷ができるんですね。でお兄さんに会うのは怖くて仕方なくなるんです。で20年ぶりに帰ってくる時もね、もう今日は詳しく話しませんけど、怖くて仕方がないから、必死になって何とかしようとするんですよね。そういうこと。面白いですね。刈り取りが来るんですね。でなんで、肉でやろうとすると失敗する。で、肉でやろうと思って失敗した人いませんか？手挙げろとは言いませんけど、ね。でなんで、でちょっと痛かったりね、大変なところ取ることあるでしょ。でも落ち込まないでください。ヤコブは最後言われた通りになりました。神の言葉はそんなあるんです。ただ肉でやったらその刈り取りも来るんですね。で神様はその弱さも全部神の体に織り込み済みなんです。そして成就していかれるということを覚えてほしいですね。じゃあどうすればいいんでしょう。私たちは主にまず祈り、そして今度問題ごとに主の前に持ってきて、主から言われることを信じて、神の言葉に従って、その言葉に立って歩んでいけばいいんですよ。この時はどうすればあったか。ね、ヤコブとリベカはですね、お兄さんの方を祝福しようとしたらですね、踊ればよかったんですよ、感謝して。あ、お父さんがね、そのお兄さんを祝福される。ね、神様感謝しますってね、踊ればよかったんですね、キッチンかなんかで。ね、そしたらね、神様の方法と手が入ったと思うんですよ。で、今日はお話してませんが、アブラハムが、奥さんを妹と言いました。でイサクもやっぱり奥さんを妹と失敗してるんです。でアブラハムは2回失敗してるんです。これは先週の何歳いたしましたか説教したんですけども、にもかかわらず神約束を成就されたんですが、面白いんです。妻を妹って2回失敗した時ね、イサクもそうなんですよね。 アブラハムが自分でね、すいませんでした、実は妹ですとか妻ですと言ってない。イサクも言ってない。誰がアブラハムを助け、イサクを助けしてますか？神ご自身が直接介入されたの。面白いですね。直接介入された。なんでそんな失敗したかしてますか？アブラハムはエジプトに下ったの。イサクも神の約束の地から下ったの。死が言われた場所から離れちゃったら失敗したの。そしたら神様が直接寄ってきて、エジプトの王様のパロに、あるいはエメレクに触れて、神様が直接介入して、サラを助け、イサクの場合はリベカを助けてやるわけですよ。面白いですね。神は直接で介入するんです。神が言われた時は、ね、神が守るんです。神のところは、神が調子するんです。神が与えた約束を皆さんね、ですか、神が必ず果たされるので、信じて、感謝して、死ぬ言われることを信じたかって言ってもいいんですよ。神が成就したからって。このことをね、皆さんね、覚えておいてほしいというふうに、思います。で、もう説教終わりますけれども、今回ね、すごく私、嬉しいことがあったんですね。で、今回ですね、先週、さっきも言いましたように、八つ人がずっと待って、エリシャ国長とずっと一緒だったんです。で、エリシャ国長とずっと一緒でですね、私、久留米に来た時ですね、私の発声が悪いんですね。私の発声が悪いってのはですね、喉で歌う曲が。で、今日ね、今日から一生懸命意識してお腹でこうやって歌った、ね。歌の上手い人はお腹でちゃんと歌うんですね。坂井兄弟なんかこう、見てるとお腹こうやって動いてますから。ね、私も一生懸命今日お腹でできるだけ歌ったんですけど、ね、でね、喉で歌うと声が枯れてね、一番最後のクルメするときはですね、月曜日の夜から、やって火曜日3つあったわけです。で、3秒で今声が出なくなっちゃった。もうかすれ声で。かすれカラカラ声ですよ。で、賛美にならない。大きい声出せない。説教、どんな方の説教の時はやっぱり飯なんでしょうね。説教の時は声が出た。ね、でも最後の祝祷また声が出ない。そんな感じだったんですね。これ、こらーと思ったんですね。これはね、エリシャ牧師がね、ずっと一緒だったんや。八代から熊本に出て八代が送ってくださって戻ってきて、で一緒に一泊泊めてもらって一緒に風呂行ってと帰ってきて、で、早朝5時半からきちっとして、そしてから荒尾に行って戻ってきて、熊本終わった後、車で送ってくださって、車から長瀬も送ってくださるってこと。さすがに車の生活の時にね、セミナーの時にね、絶対ね、エリシャ牧師はね、疲れてこうやって寝てもらえてもらってね。だから私が終わった後ですね、この後運転大丈夫ですかって、もう無理されなくて、私電車で帰りますからって言ったんでね、ちょっと早めに終われば帰れるから、ね。そしたらですね、エリシャ牧師は、いや、とんでもない次ですとか言われたら、面白いってました。で、説教が始まる時にね、世界に。場所を変えたそうです。人がいるところの後ろに入って、私の説教の時から見えないように隠れれるように、寝ても隠れれるように一応書いたんです。それでね、説教が始まった、賛美が始まって、説教が始まった。そしたらね、臨在があったんです。でメッセージにすごい望まれたんですから、ね、説教中にね、言ってました、後で。失敗したって。隠れないで、一番前に行って聞けばよかったって。説教終わったらね、もう目がパッチリ覚めてね、ものすごい元気になれたんです。あれでね、長崎まで、すいません、若い人に早く着きました。びっくりかな。あんまり細かく言うとちょっとややこしいことになるから言いません。それで帰って帰ったんですね。あれでね、面白いですね、人間ってね、霊と心と体でしょ。霊が強まるとね、体も心も元気になるんですね。聖書通り。実は私ね、一つこれ肩書きなんです。さっきも言いましたけど、この子もそうですけれども、長男さんもそうですけれども、今ね、意識して神の言葉を、ね、ずっと丁寧に学び始めましたよね。死に言われて。でね、私思ったんですね。説教するにあたってね。私のメッセージはね、どっちかというとね、笑う説教ではないのです。聞きるか寝込むかの説教が多いんですね。で、やっぱり、ね、私もですね、もうちょっとみんなに笑っていただきたいし、もうちょっと楽しい話、明るい話をして、もっと笑ってほしかったんですね。で、そういうことをね、思ってね、いろんな例とか、例えば一生懸命考えてやってきたんで、ね、あるところからね、混乱の範囲入った。主に実ははっきりサインが出たんです。あなたの使命は神の言葉を語ることが使命だ。全員に立って、あなたは神の言葉を語れ。神の言葉に力がある。神の言葉が人を変えるって。聖霊が働かなければ、神の、何も起こらない。聖霊が働くとき、もちろんな神の言葉だったよ、はっきり。私ね、それでね、決めたんです。神の言葉を語ろう。冗談もやっぱりそれでもね、つまらないおやりギャグ言いますけども、しかし、神の言葉を語ろうって決めたんです。聖書そのものを解き明かそうって。それで寝られたら構わない。 それが私の使命なんだから、そのことに生きようって決めたんです。もうそれは私のスタイル、神が見せた。そして神の言葉に力があるって決めた。そしてね、説教始めたんですよ。そして面白いですね、神の声だって従い始めたらね、頼んでもないのにですね、その人に会ってね、今日の福音宣教分かった、福音宣教って言ってくださったんですね。すごく嬉しかったですけど、よかったって言ってね、すごく嬉しかったでしょ。癒されちゃったって言って ね、どこで癒されたかわからないですね。何が癒しだったんでしょうね。上でね、A 社牧師も言うんですよね、ちょっと同じような説教したんですね。何回聞きまだったんだけどね、いや何回聞いてもいいって、何回目かだったのにね、知ってる話なのにね、知ってる話なのに感動してしまって、よかった、もう目はバッチリですよ、キャラボクシさん、もう大丈夫だってビューンって通すんですね。キャラボクシさん、安心して寝てくださいって言って、寝れないといいなって言って、間違って帰ってきた。いつもだったらね、こうちょっと寄られるんですけど、もう寄らないですって感じで行かれました、ね、で昨日出ましたら元気はつらつでしたね、やっぱりね。面白いですね、神の言葉に力があるんです。やはりね、思い出して神の言葉に従うといいですね。何ですか、主の言葉ね、単純に神が与えた言葉に立っているとね、神がなされるんです。いやね、ですから、自分の考えとか人の考えとか人の言葉を言うとね、混乱するんです。すごく混乱するんです。でも主のところに持ち出して、主に聞けば主が語ってくださる。そして、その言葉に立てば、確かな導きが与えられる。その言葉に立てば、確かな主の技と栄光を見る。だからサタンは、神の言葉からあなたを話したいし、神の言葉を聞かないようにしたいし、神の言葉より人の言葉の方を大事にしたいし、神の言葉よりもあなたの経験とあなたの考えと判断に立って道を選ばしたい。それは一時うまくかもしれません。でも本当に神が用意していた祝福をあなたから失わせていきます。なので、まず主に聞きましょう。そして主の導きを求めてください。そうするとね、神様の御心からですね、もう時間ですから説教終わらないといけないんですけどね、一番前に座ってる方がいますけど、今度仕事であるんでね、講演会が急遽決まったんですね。私実はね、今年もしたいと思ってたん。でも私から言うまいと思ったんです、まあ、少しは言いましたけどね、あんまり強くは言うまいと思ったん、ね、あくまで向こうから来ないと思ったんです。で急に決まったんですね、来週の水曜日ですよね、今週じゃなくて来週の水曜日に講演会することになったんですね。で面白いですね、でもその直前ですね、そのことを決定する権威になるか立場になる方はですね、その学校を辞めたいと思われていたんですね。でついに親まで説得して辞めてもいいという許可までもらわれたんですね。それでもう辞めようと固く決心するところまで行ってたわけですね。人の意見と自分の成績とかいろいろあるでしょうね、きっとね、私聞いてないけどね。それでもうダメだって決めたんですね。でも神様はそんなこと言ってないわけですね。神様の言葉を持って導かれ、そしてやったんですね。で今回面白いですね、その直後に講演会が決まりました。面白いですね。私には面白いなと思うんですよね。いいですか。サタンって本当に言うんですよ、皆さん。ヤコブとリベカは神の言葉を肉で実現しようとした結果、すごい辛い彼とりを20年間強いられます。心の内にものすごく生きておりますね。でもそのことも全部神相手にして、最後約束を成就されます。だから安心してください。で失敗したなと思っている方は何も後悔することはありません。悔い改めて全部できにされますから。でもこれから神の言葉を受けた人はね、頑張るんじゃなくてね、信じて、主が言われるところに立って従えばいいのです。ことをなされるのは主なのです。主が道を開き、主が技をなし、主が横を表されるのです。何ですか、そのことをどうぞね、覚えておいていただきたいというふうに思います。どうぞ進路を決めなきゃいけない方や、あるいは、人生の重要な選択を迫る方がいらっしゃると思いますけども、そういう時にまず主に相談してあげたい、まず主に聞いてあげたい、それから人々にも相談したり考えてください。重要なことはそこです。そして神がおっしゃる言葉に立って救っていただきたいというふうに思います。お願いします。天皇様、御言葉ありがとうございます。あなた生きておられます。イサクが様御心の結婚で神様を選んだ奥さんだったのに、祈るまでは子供が与えられなかったように、私たちも祈るまで答えられないことがあります。もっと大胆に主に求め、もっと大胆に主に祈り、神様にお願いされている素晴らしい祝福と恵みを受けてもらえるように力強いと思って導いてくださることをお願いいたします。天皇様、双子ができた時に、リベカは神のもとに行って主に聞きました。どうぞ私たちも御心を求めて主のところに行き、問題や困難の中で自分の考え、人の意見ではなく真剣に主に聞き、主の心を求めていくことができるように、どうぞ導いてください。 そして神様から与えた言葉をお素直に信じ、完全にしたってことができますように。私はどうしてもこの力で何かをしようとしますが、そういうことから守ってくださって、神の御御で生きれるようにお願いいたします。癒しのために、解放のためにお祈りをしたいというふうに思います。病気があったり問題ある方はですね、そこに届いてください。また、自分はいいんだけど、家族や友人で病気があったり問題ある方は、その方のことを思い浮かべながら祈りたいと思います。お祈りする前に短く悔い改めしたいと思います。罪があると祈りが、届かなくなりますので、また、ごくごく一部ですけれども、病気が原因で、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人を罪だと言っていますので、短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのか、今具体的に素直に大胆に信じてほしいと思います。天皇様、あなたの名を歌います。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、また問題に触れ、問い出している方に今触れて、明確な癒しと声を当ててください。不信仰の霊、イエス・キリストの手目ずる、まっすぐに出て行け。人間的施策と恐れをエスの手目ずる、まっすぐにせ。ひだと人体にイエス・キリストの手目ずる、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの聖霊の力を、聖霊の力を吸います。治れ。気管支と肺と心臓、呼吸器系にある問題、腫瘍、エッセンと呼んでる。治れ。不整脈、その不整脈に触れてください。不整脈に触れて、ここにいる方、そして取り出している方、不整脈に触れてください。エッセンによって不整脈よ。エッセンよ。エッセンよ。肩が上がらない方と、それから腰と背中ですね、イエス・キリストによって呼んでる。癒されよ。脊髄から軟骨ですかね、皆さん脊髄に触れてください。それから骨に触れてください。ビッてブルブルブルブルブルブル、イエス・キリストによって、イエスによって、骨を聖霊の力によって創造されなさい。新しく骨を手に作られよ。イエス・キリストによって目指す。無から良症状、神の皆によってキリストによって目指す。朽ちた骨、溶けた骨、イエスの手で新しく創造するよ。新しく創造するよ。イエス・キリストによって、イエス・キリストの手で創造しなる主の皆によって、聖霊の力によって骨を折ってください。膝の痛みに触れられました。あと関節の痛みが癒されてきています。盲腸の手術をした後は痛んでいる方は死を触れてくださっています。耳鳴り、耳鳴り、イエスさんと見せる耳鳴りも対して偶像礼拝気合たりはイエスさんと見せるせっ、恐れと不信仰のイエスさんと見せるせっ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお聞かせありがとうございします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今もなしもとこしえまでも豊かに限りなくなります。お座りください。お願いします。